さんこんばんは。第69回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。
なんか久しぶりに来たらね、バーカウンターなんかがあって、
はい、ホームズに相談せず勝手にうちのデザイナーにお願いして、ね、あの昔から作りたかったんですよ、バーカウンター、は
い、このバーカウンターってあのどういう風にあの使おうと思ってこういう雰囲気にしたんですかね。
いやもう本当自分がここで一人でお酒飲めればいいかなみたいな、あっていうわけではなくあの今日もこのラジオをこのお店で収録できてるので、うん、あのまあ最初はこういうラジオの収録とか、うん、まあそういうちょっとまあ本当に仲良くなった仲間たちが集える場所みたいな形で使えるといいかなと思って、別にあのバーとして商売しようなんて全く思ってないので、あの本当例えば今後東の方で収録するときにうちのお店を使ってやれればいいかなっていう、その中でまあバーカウンターを作ってそういう場所を作った感じですかね。あのまあ Facebook の方にちょっとまあ写真というかあげようかなと思いますけど、あのうちの本当そのデザインやってくれてる友達がなんかいつも周年になるといろいろシャツ作ってくれたり、はい、ライト作ってくれたりいろいろやってくれるんですけど、なんか何作るのか僕も分かんないんですよ。いつもなんか LINE でこれ買っといてって言われるんですよ、うん、で買っといて渡して作り始めるんですよ。でできたらなんか今になってました、っていうのがもう10年続いてますね。
あもっちゃんもっちゃんってね、
そうそうそうそう、ね、僕らのあれですよ、東の仲間たち の, あのステッカー作ってステッカーも作ってくれますからね。
そ う, そうそうそう
そうそう、あの噂のもっちゃんです、
もっちゃんね、
もっちゃんね、
いやすごいよなって、うん、でも本業違うんですよね。
本業は本業があれか、タマレーのスナックかじゃなかったっけ確か違うか、
うん
うん、
いやすごいよこれ、
うん、
ね、
ね、原田工務店入れたいぐらいですよね。
原田工務店本当紹介してもらいたいぐらい
です、ね、今日そういえば、うん、あれなんですよ、外のベンチを、うん、あのインスタに上げたんですよ。
あ
そしたら、うん、あれですよ、西府の原田さんの
何
あの美容室とコーヒーのラジオに出てくれたミスタードットの奥さんからコメントが来たんですよ、うんう
ん、へー、
外のベンチ原田工務店さんですかって、
ちげえし
ちげえし
もっちゃんだしって、
そう、そうちょっと親友なんですよっつって、
うんうんうん、
あめっちゃおしゃれですっつってコメントくれたんですよ。
はいはい、
うん、奥さん会ったことないですけどでも嬉しいですよやっぱ、
あ、うん、同業だもんね。
そうですそうですそうです、ね、うん、別にそうそうそう、なんか僕もいつもニコさんの、うん、見せてもらってるんで、うん、インスタすげえお子さんとかを可愛く切ってて、うん、楽しそうなお店でいつもいいなーって仲間がいっぱいいて、僕一人なんで、
うん、東と西でね、
そうそうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
いやなんか前回68回の時にまだ、うん、まだなんか話は聞き逃してたところがあるんで、
はい、
ちょっと今日はなんかその聞き逃してたところを、
はい、
あの聞きたいなと思って、
うん、何でも聞いてください、はい、
実際新型コロナ、
はい、
ね、でなった時にやっぱ苦労した部分とかあって、
うん、
あのどういうところが一番なんかね、あの営業の仕方とかで変わった部分とか、
あ
そんな話聞けたらな。
そうですね、コロナに関してはあのもうどっちかだったと思うんですよ。なんか最初の段階でなんかもうなんか変な話ですけど開き直って普通にやるか、
うんうん、
もうそれかもうめっちゃ気をつけるか、
うん、
だったと思うんですよ、
うん、
で僕はもう早い段階でもうめっちゃ気をつける方に取ったんですよ、
うん
うん、
それでもう徹 定して、もういろんなことを調べて、もうちょっと過剰なぐらいに、うん、徹底したんですよ、
うん、
で、緊急事態宣言が入った4月はなんかちょっと探り探りだったし、もう予約も入ったからなんかすぐにこう閉めるってなかなかできなくて、だけどやっぱその状況的にもうちょっとなんだろう、気をつけないとなっていうのもあったん でやっぱ怖かったんで、やっぱ当初最初はやっぱお客さんも90代のお客さんもいるんで、もしも僕がかかっちゃってお客様に移しちゃったらって思うとすごい怖くなったりして、
初めそうだったんですよね。
そうですね、3年は今でさえもなんかこういうちょっと流れは変わったと思うんですけど、でもやっぱその3年前って本当そうだったんで、5月は、週休4日にして、週に3日しか営業しなかったんですよ。で6月は週休3日かで、週4日営業で、子供が学校行けなくなったっていうのもあったんで、妻と交代で見ないといけなかったんで、だからまあ最初は週休4日で3日しか営業しないってやってけんのかなってちょっと不安もあったんですけど、でもお客様の方がやっぱり今日連絡もらえると、いつだったらやってくれるとか、いつだったら行けるとかって言ってくれたんですよ。だからすごい助けられたというか、それで6月から週休2日で、まあ、通常に戻ったんですけど、でもコロナの前ってもともと隔週で休んでたんで、月に6日か7日の休みだったんですよ。だけど週休2日にして毎月8日から9日休めるようになったんで、本当コロナがなかったら逆に言ったら今も隔週で多分営業してたと思うんで、そういう意味ではまあそれがきっかけになって週休2日にちゃんとできたっていうのは、あとそのコロナ前は7時まで受付してたんですけど、今はもう6時までにして、その時短営業っていう言葉も出てきたんで、でも本当お客様がその例えば7時が6時になったから来なくなったとかっていう人もほとんどいなくて、皆さんやっぱ来てくれたんで、だからまあ変な話ですけどすごいいいきっかけになりましたね。
これなんか聞いていいのか分かんないけど、経営的にはどうだったんですか？
あ、経営的には、まあ、正直僕も不安はあったんですけど、週休2日にして、まあ、時短営業じゃないですけどとかもやったけど、正直あんまり変わらないですね。まあ、変な話、本当暇な日がなくなって、空けた日は全部忙しくなるっていう感じになって、だからもうギュッてこう凝縮して営業できるようになったんで、まあ、本当お客様がそのなんだ空いてるところをうまくネット予約で見ると空いてるところが見れるんで、だからここ取れないんだったらじゃあ翌週でいいやとか、今週の土日取れないんだったら来週の土日でいいやっていうのをやってくれるようになって、これ電話だと例えば土日できますかって言われたら、いやできないですよって言うと、じゃあまた電話しますって言われるんですよ。でまた途中で電話もらうとまた翌週もできないんですよ。ちょっと離れちゃうんですよ。でもネット予約だと今週できない、今週見てできないと来週も取ってくれるんですよ。なんか電話で断るっていうのは正直次に繋がらなくなっちゃう可能性が結構高くて、ネット予約だと、あ、もう空いてないんだったら翌週するか、あ、なんか俺が見るの遅かったんだなっていう感じに結構なってくれるというか、
そういうもんなん
だ、ね、まあ、もちろんそれでネット予約が嫌いなお客様とか、今すぐ切りたいっていう人はもともと多分うちの、まあ、一人で営業してるんで、そのシステムには多分合わないと思うんですよ。だから会うお客様だけがやっぱ残ってくれるので、だからそういう意味では今のやり方で全然いいかなと思ってますね。
でも週休2日とか、ね、営業時間変えて、なんかその休み時間じゃないけど、なんか時間の使い方って変わりました？
多分コロナがなかったらなんかなんとなく休みはなんか府中に行って、なんとなく無印行ったり、なんとなく買い物して、なんとなく帰ってきてっていう生活をしてたんですよ。でお昼なんか外食してとか、だけどやっぱそういうのがなかなか行けなくなったので、何ができるかなと思った時にやっぱ一人で営業してるので、やっぱ免疫力高めたり、まあ、なかなか人と会えないから一人でできることっていうのを考えた時に、まあ、運動して免疫力 高めるとか、健康管理をさちゃんとするっていう意味でランニングを始めて、でこの3年間でもう毎年とりあえずもうやりすぎたかなってぐらいだったんですけど、年間で自分の中では走るの大嫌いだったんですけど、年間1500キロ走ったり、
年間1500キロすごくないですか。
いやもう多分でも休みの前の日と休みの日をずっと走り続けるとそれができるんですよ。で、あとはあの人と会えなくなったから情報がなかなかやっぱ入ってこないんですよ。もちろんお客さんが来てくれるからお客さんからこう話とかで情報はもらえるんですけど、でもなんかその別の新たな人と出会えて何かっていうのがなかったので、なんかその時にじゃあ本読もうかなと思って、本読むのは昔から嫌いじゃなかったんですけど、そんなもう本当1年間で5冊読めばいいぐらいだったんですけど、もうコロナになって本当朝ランニング行って、お昼早めに食べて、でそっから本を読んで子供が帰ってきて水泳連れてってとか、もうそんな生活ばっかだったんで、だからそれでもう年間そうですね、一番いい時70冊ぐらい読んで、なんかもうそれがもう習慣になったんで、だから今はまあランニングはまあちょっと遊べるようにもなってきたから、なんかその1200キロぐらいをちょっと目標をちょっと下げて、で本も50冊ぐらいは読めるかなっていう感じで今やってるんですよ。でもこれコロナがなかったら僕多分ランニングもしてないし読書もしてなかったと思うし、でもなんか本当リセットできたんで、その今まで当たり前にやったことがなんかその一回強制的に止められたから、なんか立ち止まって考えたんですよ。もちろんお客さんに対してもそうだし、家族に対してもそうだし、友人仲間に対してもそうだし、その時になんかコロナがなかったら多分なあなあじゃないですけど当たり前のように毎日過ぎてただけだったのが、強制的に止まっちゃったから、どうすればなんかお店も良くなるのかなとか自分の生活も良くなるのかなとか、長く働くにはどうすればいいのかなっていうのを考えた時に、まあそのランニングとか読書っていうのにはつながったのかなっていうのは思いますね。まあ週休2日のさっきの話もそうですよね。なかったら多分今も隔週で営業して多分平日暇な日もありながらやってたのかなと思うんで、
バーバーがすげえ、走ってる時にうちのお店来たんですよ、汗だくで真夏に、でその時にアイス買ってくれたんですよ、でアイス渡して、そしたらバーバーが、いや走って帰るからアイス溶けないから大丈夫っつって、で走って2キロぐらいあんのかな、多分うちの店からここまで、で走って帰るっつって、でもう保冷剤もつけずにアイスそのまま持って帰ったんですよ、そしたら家着いた頃に連絡あって、やっぱり溶けてた。
それはいや、ちげえよ、ブレントがもう走って帰れば大丈夫っすよみたいな感じになったその後今度考えてきますよっつって、でもうだってその保冷剤なしで渡された俺走って帰るしかないじゃん、もう大島のね、
そうそう大島牛
のそう小葉さんのね、大島のね、いや美味しいんだよな、
いやよく走ってましたよね、バーバーね、本当に。
あとあの結構大きかったのが、コロナの2年目とかなのかな、小葉さんにあのラジオやんないかって、誘っていただいたんですよ、一番最初に、でその時にまあなんかズームでできるからっつって、で僕もう全然本当飲みにも一回も行かなかったんで、人と会うっていうのを本当避けてたんで、だけどズームでできるんだったら別にあ全然いいやと思って、でそれでまあ話した時にじゃあ誰誘おうかとか、だったらまあニュースペーパー誘おうかとかホームズ誘おうかみたいな、でホームズからブレッド誘ってもらったりして、っていうなんか異業種交流会みたいなのがそこで作れたので。なんか一人で営業してるとなかなか他の経営してる人たちと話す機会がなかったので、なんか本当僕の中ではこのラジオは異業種交流会ができて、でコロナ禍でもコミュニケーションが取れて、本当いい仲間と出会えたなっていう意味ではなんか始めてよかったなっていうのも、これもコロナがなかったらやってなかったかもしれないんで、
そこに関しては僕も同感ですね。なんか誘ってもらってよかったなって思って、ブレッドね、どうですかね。
いや僕ももちろんそうですよ、あの、ホームズに誘ってもらえなかったらね、こんな
出会いもなかった。なんか異業種でね、こういうふうになんか話し合えるっていう、 仲間が、
うん、
なかなかやっぱ作れないし、
だってブレッドなんて僕が小6でブレッドが小4の時以来の出会いですよ、このラジオなかったら。
ね、
いやーだって結構すごいことですよ。
そうだよね、本当ですよ。
うん、
いやなかなかだってこのねタイミングで誘われるとも思ってなかったし、なんか話しててやっぱ東の仲間っていうねあの、うん、番組名でまさにやっぱこの仲間だなって。
うん、
結構言い合える仲間ができたなと思って、楽しみながらねあのこの5人のメンバーやってると思って、
なんか利害関係がなくて、ね、年齢も違くて、うん、商売も違くて、この年でなかなか仲間ってできないですよ。
そうだよね。
それがラジオっていうのを作るっていう一つの目的が、うん、まあ、みんなで、
はい、
あって、だって毎月ミーティングしてますからね。
そうだよね、
おじさんたちが夜な夜なズームで、
68回69回2週にわたりバーバー目覚めを紹介しました。あっという間の10周年で、これからも応援していきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚め、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。